こんにちは、編集者の武田俊です。
演劇モデルの永井美塚です。
番組アシスタントのモーションギャラリー大高です。
この番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、これからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です。
この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティもしもし文化センターよりお送りしています。
さてさて、毎月のテーマを決めている番組なわけですが、
はい、
今月は深田浩二監督をゲストに迎えてお送りするということで、
うん、
そう、深田監督といえばですよ、我々としては番組始まって最初の回のゲストでお招きしました。
懐かしいな。
懐かしいよね。振り返れば2020年の4月に配信ということで、コロナ始まりたての時期に深田浩二監督と濱口竜介監督をお二人お招きして、前後編の2回にわたってフィーチャーしたのがミニシアターエド基金
だったな。
大変な時期だったよ。
大変だったよね、本当に。
大高さん寝てないっていう。
寝てなかったですね、あの時期は。
目がずっとビキってなってたもん。
そんなにそれ怖いっすね。
いやでもそんぐらいなんかやらなきゃっていう思いでやってたのの、番組の中でもねしっかり取り上げさせていただいたっていう流れだったんですけど、
うん、
そう、今月の特集ではね、実はこのミニシアターエイド基金、先月の特集の中でもご紹介したと思うんですけど、まあ、ずっと続いてた活動を完了させたっていうことでお知らせしました。
うん、そうだそうだ。
が、しかしながら今後のね、日本映画界どうあるべきか、どんな風に女性だったりってあり得るんだろうか、なんていうテーマは続いてるわけで。
うんうん。
なので、その後の話っていうのをね、今日いろいろ伺っていきたいななんていう風に思ってんですよ。
楽しみだな。
そうなんだよね。
話す内容ももちろん楽しみだけど、なんか感慨深い気持ちになるね。
本当だよ。
すっごい、私もうあんまちゃんと記憶ないけど、なんかもう緊張するし、なんかどうしたらいいかわかんないし、ずっと水飲み続けてた記憶だな。
確かに番組もまだこういう作り方でこういう風に出来上がるっていう型がないから
ね。そうそうそう、
これでいいのか回し方って思いながら進行してた気がする、僕も
ね。どんな人なんだろう武田さんって
永井さんの前で下手こかないようにちゃんとしなきゃみたいな気持ちもあった
ね。お互いね、ちょっとまだ緊張しながら
し、何よりやっぱこの時期にこのテーマもだし、本当にコロナがどんなものかどうなっていくのか何もわかんないから
ね。え、そうだよね。
生活してるだけで緊張感のあった時期じゃない？
うん、確かにそうだったな。
そういう中でこの時代の中で何ができるかっていうお二人のお話聞いたのはすごい元気がもらえた記憶があります。
うん、そうだね、確かに。
ですので、まあそんな時期を思い出しながら、今月の特集は題してミニシアターエイド基金その次へとしてお送りしたいと思ってます。この3年振りながら新しい映画界の動き、ぜひ皆さんで考えていきましょう。今月も最後まで聞いてください。
この番組のハッシュタグはシャープもし黒、ひらがなでもし黒です。アップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見ご感想お待ちしています。そしてSpotify の番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加、こちらもお待ちしております。あなたももしもしーずになってねー。
ではでは、始めていきましょう。武田俊と
永井美塚がお送りする、
モーションギャラリークロッシング。
今月はゲストに深田浩二監督をお招きしてお送りしていきます。ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス。今回お招きしたゲストは約3年ぶりのご出演になります。映画監督の深田浩二さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ご無沙汰しております。
はい、ご無沙汰してます。
まずリスナーの皆さんに向けて僕の方から深田監督のプロフィール簡単に紹介させてください。深田浩二監督、1980年生まれ。99年に映画美学校に入学された後、2006年にザクロ屋敷バルザック人間喜劇よりを発表。その後、艦隊、ほとりの咲子、淵に立つ、横顔など数々の話題作を手掛けていらっしゃいます。最新作のラブライフは、ベネチア国際映画祭コンペティション部門に選出されたほか、黒澤明賞を受賞されています。そんな深田監督をゲストにお迎えして、今月は何を話そうかっていうところなんですけれども、特集タイトル、こんな感じにしてみました。題して、ミニシアターエド基金、その次へ。先日活動完了となったミニシアターエド基金のこれまでを振り返りながら、今後の日本映画界の共助、共に助けるですね。の動きについてどんなことが可能なのかっていうのを広く伺っていきたいと思ってるんですが、改めましてですけれども、ミニシアターエド基金、もう大変な中立ち上げられてプロジェクトを動かしていらっしゃったと思いますが、この度の活動完了ということで、改めてになりますが、お二人ともミニシアターエド基金のご活動本当にお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いや本当に長くにわたる活動だったわけなんですけれども、
うん、
振り返っていろいろお話聞きたいんですが、この番組でもその2020年4月最初の放送回が、ミニシアターエド基金のお話を聞いたというところで、全く同じ時期に立ち上がったなっていうのが印象的で、永井さんやっぱ最初の回にこのお話聞くのってすごい印象深い回だったよね。
深かったな。やっぱ始まりだったから全方位に対して緊張しててすごい。どんなだったっけな、あの頃な。
なんかオープニングでも話したけど、まあ我々が番組作りにも慣れてないっていう緊張ももちろんあったけど、
うん、
コロナが一体どんなものかがまだ分からず、生活様式としても外出ちゃいけないらしいぞっていう状態の中での収録だったから、そもそもなんか生活自体にすごい緊張感がある中で、番組が始まり、そしてミニシアターエド基金っていうプロジェクトもスタートしていてっていう、なんかみんな頑張ってたなっていうのを僕改めて思うんですけれど、
ね、
改めてね、そのじゃあ今日初めて知った方もいるかもしれないので、ミニシアターエド基金ってそもそも何でどんな風に始まったんだっけってところから、深田監督と大高さんお二人にちょっと聞いてみたいんですけれども、まず立ち上げられた経緯から改めてお話聞いてもいいですか。深田さんに伺いましょうか。
そうですね。これ、最初の時にも、私と浜口竜介監督が多分ゲストで呼ばれて話したと思うんですけど、まあその頃からずっと一貫して運営メンバーを5人という形でずっとやってきたので、まあまずその、本当にその5人でやってきた活動であるってことはちょっと最初にお伝えしたいんですけど、
うん、
はい。
始まりに関しては、まあそのコロナに関してはもう皆さんも覚えてる通り、本当に文字通り世界規模で、その未知のパンデミ、未知のウイルスに対する、まあ、実際に被害も出ていたし、不安も広がっていて、本当に混乱していた時期だったと思います。2020年のその春は。で、自分も、その前年に横顔って映画を撮っていて、ちょうど、2019年の末から2020年の頭ぐらいまでヨーロッパを回っていて、で、その頃はまだギリギリ海外に来て、多分2月の頭に帰ってきたんですけど、その時はまだでもこんなことになるとは思っていなくて、あ、なんかいろいろと、空港にもマスクの人が増えているし、特にアジア人、中国系の人たちがみんなマスクをしていて、でも中国系の人しかマスクをしてなくて、こう、なんかいろいろと物々しくなってきたなと思っていたら、あっという間に日本でも広がっていったっていう感じで、で、やっぱりその当時は、その当然ウイルスのことなんで、映画業界に限らず全業種がもう大変だっていうことになっていく中で、やっぱりその、報道が出たんですよね。特にやっぱり象徴的だったのがシネマスコーレの坪井さんがインタビューを受けられて、そのいわばインタビュー記事というのがジャーナリストの方の手によって出てきて、でそこでやっぱり本当に大変だということが感じ始めてきた。でやっぱり SNS で坪井さんに限らず発信される映画館関係者の方もどんどん増えてきて、やっぱり緊急事態宣言も出てお客さんが来ないっていう。で、まあ、当然街からも人が消えていったような状況なので、当然お客さんも減ってるっていうのはまあ明らかにわかるんですけど、で、このままだともう数ヶ月で本当に潰れてしまうかもしれないっていうような危機感が広がっていったのが4月でしたっけ、大阪さん。
あれは3月ぐらいだった気がしますね。
3月か。3月から多分4月にかけてなんですけど、そこで、まあ、まずちょっと自分の流れで言うと、これ何か方法はないだろうかって、まあ、政府の支援とかその当時全くどう出るかということももう分からなかった時期ですし、
うん、
しかも出たとしてもまだだいぶ先だろうっていう、出た時点でもう潰れていたらどうしようもないので、で、そうなると、まあ、一番シンプルに、その迅速に、まあ、スピーディーに支援をできるとしたら、やっぱりクラウドファンディングなんじゃないかなと考えて、で、まあ、自分の作品で以前からモーションギャラリーには、お世話になっていたので、じゃあ、とりあえず、大塚さんに電話してみて、そんな、ふわっとミニシアター全般に対する支援を集めるクラウドファンディングなんて可能なんだろうかということを聞いてみたくて、で、電話をしてみたら、大塚さんから実は本当にその直前に浜口さんからもう同じ連絡があって、ほぼ同じ構想がなんか話したところだということを聞いて、でもそれで翌日には一回ズームで話そうっていうことで、集まったという感じだったと思いますが、大塚さんどうでしょう？
そうですね。その通りですね。で、ちょうどその、僕の観点から言うと、ちょうどその2月にフェリーかなんかがあって、
はいはい、
で、いろいろ厳しいなっていう時に、3月からその、うちの手数料ゼロでやりますみたいな、その、うん、まあコロナ対策新プログラムみたいのを、まあきっと、まあ特に文化行政とかが遅そうだから、いろんな活動をタダで支えますみたいな、ちょうどやり始めたタイミングで、ミニシアターが個別で立ち上がってた感じだったんですね、そのクラファンプロジェクト。
うん、そうでしたね、はい。
それがお金集まってるけど、これこのまま個別に増えることって果たしていいんだろうかみたいなちょうど疑問があった時に、
うん、
ちょうど1時間、ほんと1時間ぐらいの差で同じ話が浜口さんと深田さんから来て、
すごいタイミングですね。
これは神がかってるぞというところで、なんか自分の課題感ともちょうど相まってこれやろうっていう話になって3人で集まったら、そもそもミニシアターってなんだっけってところから、会議が始まったのをすごい覚えてますね。
そうか、確かに。
そうでしたね。多分、一致していたのとスピードが大事だっていうことで、スピーディーに始めないと乱立してもしょうがないし、みたいな。終わったんだけど、でも、とはいえ、始めるまでにいろいろとクリアしなくちゃいけない課題がいろいろあって、そのうちの一つがミニシアターって何なのっていうところでしたね、そもそも。
その、最初3人でお話しされた段階で、今回の、女性対象はミニシアターっていうことにしようっていう見解は、最初の段階で一致してたんですか？
そうですね。まあ、深田さんからいただいた話も、浜木さんがいただいた話も、前提としてミニシアターっていうのはあって、まあ、シネコンはちゃんと、なんていうんですか、儲かってるというか、まあ、ちょっとやっぱ方向性がミニシアターとシネコンでは違うので。
そうですよね。
で、やっぱりミニシアターが一番、支えなきゃいけない文化的な意味で、し、お金的には厳しいので、ミニシアターだよねっていう見解はあったんですけど、なんか、なんとなくみんなミニシアターって言ったら大体、まあ、同じことは思いつくんだけど、そもそも定義があるわけじゃないから。
はいはい、確かに。
これがミニシアターで、これがミニシアターじゃないって誰が決めるんみたいなところから始まりましたね。
うんうん、
ちなみにどう線引きとか定義付けをその時はされたんでしたっけ？
みんな知恵を出し合ったって感じなんですけど、お互いがこれミニシアターだよねって当然共通認識として持ってるミニシアターっていうのは、まあ自分も浜口さんも映画監督だったし、その映画のプロデューサーと大高さんとか集まってるんで映画関係者があるんですけど、でもまずはそのコミュニティシネマセンターに例えば登録っていうのかな、参加している、そのミニシアターのネットワークからまず当たる。でもそこにもやっぱり参加してないところもある。やっぱり例えばウィキペディアのミニシアターって項目見ていても、そこには混乱があって、そこだと、なんかやっぱり80年代、ちょっと今どういう表記になってるかわかんないけど、その当時見てみると、例えば80年代のミニシアターブームみたいなものが紹介されながら、でもそこで書かれてるミニシアター明らかにもう50年前とか100年前からあるような映画館までそこに組まれていて、じゃあミニシアターって何なんだよっていうような感じになっていて、そんな混乱もあったりとか、じゃあ成人映画館はどうするんだっていうようなこととか、そうなんですよね。で、昔東方形だったけど、今はその、そこから離れて単価になってるとか、いろんな結構バリエーションがあって、そこをどうやってフォローしていくかっていうようなところとか、あるいは、あとその、向こうがいらないって言ってるのに、押しすぎるわけにもいかないから、その、立ち上げると同時に、この情報を周知して手を挙げてもらわないといけないっていう。
はい、はい、はい。
このミニシアターリッキーに参加すると、いわばそういったもう複数の課題が一気にポンポンポンって出てきた感じだったかなと覚えてます。
なるほど、なるほど。何よりもスピーディーにっていうところが一番重要でもあったので、何でしょうね。毎日新しい課題が出たら、都度潰していくような、そういう立ち上げ時期だったんですかね。
そうでしたね。あと、同時にクラウドファンディングの特典とかそういったものも作っていかなくちゃいけないので、そこはかなり、その、大高さんのサポートも受けながらという感じで進めていきました。
画像も作ったりとかいろいろありましたもんね。
そうでしたね。はい。
すごい速さだったもんな。
そうだよね。本当立ち上がりからプロジェクトスタート、そしてそれが知られていくまでのプロセスが本当に短かったっていう印象で、周知していくことも重要じゃないですか。そのあたりもなかなか難しい部分ってあったりしたんですか？それとも思ったよりも早く広がったなっていう印象でしたか？
周知は早かったですよね。多分その、まあ、アンケート取って云々っていう業界内とかミニシアター関係者の人たちにっていうのがありましたけど、そのプロジェクト時代始まった時に、ま、いろいろなね、タイミングが重なって、ドミューンの番組に出れるというか取り上げてもらえるってことになって、それで斉藤匠さんとか渡辺真紀子さんとか。
そうだそうだ。
出ていただいたことでかなり一気に広がった感じはありましたよね、あの時。
そうですね。あともう一つの要件があるとすると、やっぱり同時多発的にミリシアデイト基金のこのメンバーだけじゃなくて、いろいろとその、いや、このままじゃ大変なんじゃないか、やばいんじゃないか、ミリシアターっていうのは、機運が高まっていて、そのタイミングとしては、実はそのミリシアデイト基金と同時並行で、セーブ・ザ・シネマの運動も始まっていたんですよね。
はい、はい。
まあ、自分もちょこっと参加していたけど、まあ、諏訪信弘さんとか、西原さんとかそういった人が中心で参加していた、そのミニシアターエイド基金の、あ、全員、セーブ・ザ・シネマが、動いていて、で、そこと連帯していたので、セーブ・ザ・シネマの方でもそういった署名活動をやっていて、その署名がまずすごい数になっていたんですよね。
はい、はい、はい。
そこの流れの中でミニシアターエイド基金っていうのも始まっていったので、もしかしたら初期の段階だとその区別がついてない人も結構いたんじゃないかなと思うんですけど、ミニシアター基金とそのセーブ・ザ・シネマと、まあ、そういった結構同時多発的に、その、ちょっと映画業界大変だぞっていうような、多分機運が盛り上がっていて、おそらく日本の映画の歴史というか、もしかしたら文化芸術歴史の全般かもしれないんですけど、こんなにある種市民運動的に声が高まったことも今までなかったんじゃないかなと思うので、本当にちょっと特殊な時期だったなと思います。
あれですよね、セーブ・ザ・シネマは国に対して助成金とか補助とかをしっかりしろっていう活動ですよね。
はい、はい。
そうですね。で、ミニシアデル基金はとにかくクラウドファンディングを集める、寄付金を集めるという、あ、寄付というのはちょっと違うんだと思うんですけど、クラウドファンディング的には。
そうですね。だから我々がたまたま時期が重なり連動することになったとはいえ、なんかでっかい絵図としては我々ミニシアター基金がとりあえず目先の数ヶ月の潰れないためのお金を集めてエイドして、
うんうん、
で、その間にこう、セルダシエマの方で国に働きかけて、もうちょっと恒久的な助成とかが降りていくっていうことで、まあ何年になるかわかんないコロナからミニシアターを支えようみたいな、そういう一応図でしたよね、ビッグピクチャーというかね。
そうですね。そういう意味では結構綺麗にちょうど積み上げができてた感じでしたね。
あら、ミニシアターエイド基金で行ったのはあくまで当座の運営資金をみんなで集めて分配しようぜっていう試みなわけですよね。
そうですね。
なんかお話聞いてて思い出したのが、当時緊急事態宣言も出て、あるいは不要不急の外出はお控えくださいという言葉がすごく出歩いていて、いや、でもその映画館を開けるっていうのは、何もね、生活もかかっている仕事なわけですから、さて、不要不急とは一体何かっていうような話もすごくいろんな界隈でされてたの、今、改めて思い出してたんですけど、それぐらいミニシアターっていう業態は数ヶ月の営業利益、非常にこう、命綱になるような、そもそもがなかなかこう、お金になりにくいようなお仕事っていうところが、今回の支援対象されてたっていう部分ですよね。
はい、そうですね、はい。
で、まあ、おいおい詳しい内容だったり振り返りも伺っていくんですけれども、まあ、最終的には3億3000万円を超える支援金を集めたということで、
ねえ。
これって、大高さん、未だに最高額っていうことですよね。
そうですね。
すごい。
圧倒的に集まったし、期間がまた短かったっていうのはありますよね。
あ、確かに。
数ヶ月、2ヶ月ぐらいだった気がしますよね。
そっか。
そうか。
いかがでしたか？この見学で、この終了したっていうタイミング、どんな風に感じてらっしゃいました？お二人は。
まず僕から言うと3億円事件っていうのがちょっと起きましてですね。
3億円事件
到達した瞬間にサーバーがクラッシュして大迷惑をかけてしまったという。
すごい、何それ。
ありました、懐かしいですね。
だから、どっちかというともうなんか恐怖に引きつってた感じでしたね、この時は。
怖すぎる。
そうでしたね。多分そこは運営メンバーの中でも一番大高さんがヒヤヒヤしていた感じでしたよね。いつ落ちるか、いつ落ちるかみたいな。
そう、いつ落ちるかみたいな感じでした、本当に。
終盤にアクセスが急増してっていうことですか？
そうですね。
う
ん。で、同時に、まあ、ミニシアタイル以外のプロジェクトもいっぱいやっぱコロナ禍ですごく盛り上がったので、多分未曾有のサーバーアクセスみたいのがあって、どんどん積み上げていっても足りないみたいな時に、でも本当に3億円集まったぐらいの突破した時にダーンと落ちて、
うわ
半日ぐらい動かなくて。
いやー、象徴的でしたね、あれは。
でしたね、本当に。
すごいな。
深田監督はいかがでしたか？これだけの金額であったりっていうのが集まった結果。
3億円集まったということよりも、やっぱり最初ですよね。これもともと目標金額1億円だったんですよね。
うん。
1億円でもちょっと多いんじゃないかみたいなことを議論していたぐらいで、というのも、そもそもモーションギャラリーで文化関係のもので、1億円を超えた企画自体がなかったので、1億円でさえなんとか1ヶ月も頑張ってそこを超えようみたいな話をしていて、でもやっぱりそのぐらい最低でもないと、あのミニシアターは何十巻とか100巻とかあるので、その分配していったらやっぱりそれより少ない金額だとほぼ意味がないっていうこともあったんで、
うん、
よし頑張って1億円超えるぞっていうことをしていたら3日で超えてしまったっていう。
そっか、3日で。
そうなんですよ。で、まあ、3日で超えたっていうのが、私たちは単にそれを立ち上げて声をかけたというだけで、やっぱりそれだけ危機感を感じていた映画ファンがたくさんいたっていうことも感じましたし、
うんうん、
そこで逆に言ったらその、あ、今大変なことが起きてるんだっていうことに気がついた多分方も多かったと思いますし、同時に。やっぱりそれで結構大きく報道もされることになって、そこから一気にこう回っていったって感じで、あとはもうその1億を2億、2億を3億って感じで、それから行けるところまで行こうっていう感じだったんで、
うんうん、
やっぱり最初のその3日間っていうのが一番自分にとっては印象的でしたね。
なるほど。
すごいな。
それだけ危機感を感じてる人が自分たち以外にもいるんだっていう支えになるような反応ですよね。この3日で1億円超えるっていう初速っていうのは、もっと広げていけるぞというかね。
ねえ。
ちなみに、いろんな方が支援してくださったとは思うんですけど、その対象のミニシアターの方たちからどんな反応があったりしたんですか？もうありがたいっていうのが一番大きいとは思うんですが、印象的だったリアクションとかってありますか？
いろいろあるんですけど、まず、これミニシアターに限らず、多分この映画業界ってそもそも、いわゆる公的支援みたいなものに対する心理的な距離感があると思っていて、特に日本はだと思うんですけど、
うん、
歴史的にもちろんその文化庁とか経産省の助成金は少ないながらあるんですけど、ただやっぱり業界にちょっと話してると、これまでもそのコロナの前でも、そんなその国の金をもらって映画なんか作れるかみたいなその感覚を持ってる方っていうのはすごく多くて、で、特にやっぱり上の世代の人ほど。
それは反骨精神的なことなんですか？
反骨精神もあると思いますし、やっぱりどっかで自分たちの仕事というのは、そんな国から支援、そのみんなから助けてもらってやるようなものじゃないよっていう、ちょっとそういった、なんだろう、こう、なんだろう、ヒゲっていうのかな。自分の仕事の価値を、やっぱりそんな低く見積もってしまうっていうような点とか、まあ、それはもしかしたら、美徳なのかもしれないんですけど、そういった傾向がやっぱりあって、なので、やっぱりそこ、最初、その、こうやってミニシアタイル基金やりますって言っても、じゃあみんながみんなすぐに手を挙げたかっていうと、やっぱりみんな迷いながらっていうような感じがあったんだけど、でも徐々に徐々に、でも本当に潰れてしまうっていうような危機感だったりとか、あと、やっぱり大きかったのが、その1億円一気に集まってきて、映画ファンのその声が集まってきて、やっぱりそのスピード感と、そのミニシアタイルに対するいろんな思い出みたいな声も集まってきてきた中で、やっぱり自分たちの仕事の価値みたいな、その映画館に限らず、これは多分映画監督とか、あらゆる人が多分そこに対していろんな勇気みたいなものをもらったと思うんですけど、その自分たちがコツコツとやってきた、そんなに大したことじゃないけど、でもやりたいからやるんだってやってきた映画っていうのが、これだけ社会にとって必要としている人がいたんだっていうことが多分可視化されていったっていう。だから、これ100巻。一応その100団体で100数巻の映画館がありますけど、これ始まった時では多分60巻か70巻ぐらいでしたよね、確か。
そうでしたね。
そこから徐々に増えていったって感じなんですね。
はいはいはい。
だからそこがみんなが自分自身の仕事に自信を持っていくっていう、不要不急って言われてしまったことによって、 なんだろう、シンプルに埃が傷ついた人も結構いると思うんですよね。
うん。
やっぱりお正月でさえ映写機を止めてなかったような映画館が映写機を止めて、やっぱりなんかそのコロナの時に、とんかつ屋さんが休業して自殺してしまったっていうようなことがありましたけど、やっぱりそれだけ仕事、自分自身の仕事を止めなくちゃいけない、で、不要不急だって言われてしまうっていうことって、特に仕事を生きがいにしたり、その仕事こそが人生だと思って生きてきた人たちにとって本当に大きな精神的な危機だったんだろうなっていう。
そうですよね。
そこが徐々に徐々にこうみんな意識を変わっていったというか、だんだんとそのコロナ危機に対して乗り越えていこうっていうような意識に変わっていった人も映画館もあるのかなということを感じます。
なるほどな。確かにその勢いで自分たちの仕事を肯定してくれるようなコメントを見たからこそ手を挙げやすくなったっていうのもありますもんね。後から参加されたような映画館っていうのはきっとそういう心の動き方ですよね。
はい。あと余談で武士は食わねえど高用事的な多分ところもあって、なんか東京の某映画館の方は、館主の方はやっぱり自分よりも大変な映画館は自分たちの映画館よりもその地方とかで大変な映画館はもっとあるだろうから、自分はそのミニシアテッド基金の参加しなくてその支援金はいらないから、応援はするし賛同はするから、そのお金は他のところに回してくれっていうことを言って、いいんですかって、いいんですよ、全然参加してくださいよ、いや大丈夫だからって言った。その翌日にたまたま従業員の方と話し合いがあって、そんなこと言ったんですか、試合にこんなに大変なのにって、もう話してきますって言って、でその翌日にやっぱり参加しますって言って、あ、説得されたんだなって
よかった
現場の方がちゃんとこう感じてたんですね、危機を、
っていうこともあったんで、やっぱりみんなそういう映画、そもそもミニシアター、コロナになって急に大変になったわけじゃなくて、もともとみんなギリギリのところでやっていたところが多かったんで、だから今回ももうなんとか頑張るよっていう、なんとかその支援をもらわずに精神論で頑張るみたいなところ、なんとか頑張るつもりでいたっていうようなところも結構多かったんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど。さっきの上映館はなんて言うんでしょうかね、ちょっとなんて言うのかな、カッコつけるって言い方するとあれですけど、ありたい自分像と実態がちょっとずれちゃってた部分がもともとあったのかもしれないですよね。
そう、まあまあそれはちょっと面白かったんですけど、その編成は
すごい人間味のある
無理しないでって感じですよね。
うん。
まあでも深田さんのおっしゃってる話のように、映画館の主の反応って、まあお金以上にやっぱり思ってた以上に自分たちの必要としてるんだなって声を感じたっていう声が本当に多くて、お金以上にメンタルってモチベーションの面でやっぱ映画館続けていこうと、むしろもうこれを機にやめちゃおうかなと思ってたところもやっぱ続けようって思ったっていう声がやっぱり多かったのが、まあ意味があったかなと思いましたね。
そう、それはいい反応ですね。嬉しいですね。ここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト。大高さん、今日はどんなものがありますか？
はい、今回はグラフィティアーティストのバンクシーのドキュメンタリー画のプロジェクトを紹介したいと思うんですけど、お二人はやっぱりこうバンクシーって言われた時の絵は何かしら見たこと多分あります、ね、思いつきますよね。
さすがにあるな。
さすがにある。
僕はあれですね、一番最初に出たのは手榴弾の代わりに花束持ってるやつね。
あー、でもどれですかって言われると思い出せないかも。なんだっけ
なんかごめんなさいいやでもそれぐらい、なんて言うんだろう、僕らも当然としても多分親世代とかも知ってるぐらいのもうアーティストになってる感じがしますね、体感的には。
あの一番多分永井さんを言われたら思い出す系のやつで言うと、ニュースによくなったのネズミの絵とか東京あったじゃないですか。東京にネズミの絵があって、これバンクシーだっつって、
あ、
都知事がなんか切り取って、
あれ、
そうそうそう、なんか飾り始めたやばいコントみたいな話だった。
あれのこと、うちの家ではあの行為のことを史上初のバンクシー殺しって呼んでた
バンクシーキラー、
歴史に名を残すぞっつって
本当ですね。まさにその、あれがいかに歴史に名を残す行為かがめちゃくちゃわかる映画です、今回の映画。
確かに。
今回、そう、紹介したい映画なんですけど、それ世界が注目するグラフィティアーティスト、バンクシーの アイデンティに迫るドキュメンタリー映画なんですけど、これ結構バンクシーの映画ってこれまで何作かドキュメンタリーもあったと思うんですけど、うん、本当の意味でアイデンティ、そのアーティストとしてのアイデンティがどこにあるのかっていうのをすごくしっかり迫った時に、多分これ以上今までないんじゃないかなぐらい
で、太田さんの言うならすごいな。
シュレッダーのやつもあったんですけど、あのシリシーズでバーって勝手に あれもなんかお騒がせ炎上じゃなくてガチでアイデンティに紐づく話だったりするっていうのが
そうなんだ
来るので、よりなんかちょっといやなんか都知事面白いなわらって思ってたあのネズミの話もわらどころか一個怒りを覚えるレベルのなんか本当にファンクシーキラーなことをやってるよねっていうのがなんかわかるドキュメンタリーです。
なるほどなるほど、
気になる
な。
これはぜひ見ていただきたいと思います、お二人にも。
はいはい。でこれが大高さん肝心のタイトルを言ってないです、
はい、
タイトルを教えてください。
はい、すいませんでした。
興奮な
まり、興奮なまり。タイトルはですね、映画バンクシー抗う者たちのアート革命、
うんうん、
と英国プロジェクト自体はこのバンクシー抗う者たちのアート革命と英国ブリストルのアートカルチャーを日本へもっと広めたい宣伝プロジェクトになります。
はい。
でこのバンクシー抗う者たちのアート革命は、少年時代からバンクシーを知る人物や共に活動してきたアーティストたちへの豊富なインタビューから、イギリスはブリストルのストリートカルチャーの潮流を知ることができる入門的な作品です。政治風刺芸術や犯罪的なスタントなど体制に抗いながらも革新的なアートムーブメントを生み出してきたバンクシーのアイデンティティに迫る映画ということで、この宣伝活動への支援を募るプロジェクトになっております。
なるほど、はい、今大高さんがぐっと映画の魅力話してくれた通り、うんうん、なんて言うんだろう、そのバンクシーってアイディア勝負だったりちょっとギミックみたいな部分で語られることが多かったり、うんうんうん、あるいはこう資本主義をハックしてるとか、
はいはい、
ただそのスタイルに実はルーツが絡んでいるんだっていうところを追った映画なんですね。
うん、まさにそうですね。
なるほど。でこれね、プロジェクト今回はこれもともと映画あるわけなんですけど、うん、今回起案してくださったのがともかさんっていう、日本人の方なんですね。でともかさんのキャリアもなんか
本当に
見てるとすごい面白いんですけど、軍艦島ご出身でロンドン在住の日本人の方で、日本とイギリスの、まあ、音楽のカルチャーはおそらくあの得意領域だと思うんですけど、そういったオーガナイザーとして活動されてらっしゃると。
ほう。
でバンクシーの活動を収めた写真集の書籍も日本に紹介したりっていうことなんですって。
へえ。
そうそう、ともかさんからぜひこのエピソードは素敵なんですっていうのを伺ってることがありましてね。
あら。
なんでも作中に、まあ、この90年代とかのイギリスのカルチャー出てくるわけですけど、
うんうん、
その中でもジョン・ネーションっていう人がバンクシーの故郷のブリストルでグラフティファーザーって呼ばれてるような、まあ、レジェンドですと、
うんうん、
でその人のインタビューパートもあるみたいなんですけど、その一節で彼はもう若かったバンクシーを知ってるわけなんですけど、その証言の中で、うん、なかなかねバンクシーって当時グラフティのグループに入れてもらえなくて目立つ存在じゃなかった、
そうなんだ。
そう、ただその絵を描く場所選びが群を抜いて良かったらしくて、
はあ、
例えばその、まあ、イギリスっていうとこう2階建てのバスっていうのがすごく有名な公共交通機関だったりするけど、
うん、
その2階部分に乗ってると見える位置とか、
はあ、
その位置取りの妙みたいな、
へー、
それが他の、まあ、ティーンみたいな子供たちのグラフィティアーティストの卵みたいな子たちとは違ったらしいのね。
なんかちょっとゼルダ味のある
ゼルダ
ゼルダ作ったらいいだろうね、うん、バンクシーが。
確かに、要はこの位置から見えるあそこに行ってみようみたいなことだからね、うん、ゼルダも。
ここかーって。
そうそう、確かに目のつけるところ。
ね。
でともかさんはそのエピソード聞いて、その目立ってない子でも自分の何か強い部分、うんうん、才能を持っている子はいるわけで、それに気づいて伸ばしてあげる大人たちとか、
うん、
そういう視点も重要だよねっていう目線でこの映画の魅力を感じたそうなんです。
へえ、
面白そうだよね。
どんな映画なんだろう、
うん、他にもリターンもスタッフの人たちがステンシルで作った T シャツとか、
うんうん、
DIY 感があるようなリターンもあるそうですよ。
かわいいね。とっても
かわいいよね。
ね、ここでアート808のエージェントで トモカ LTD ファウンダーのトモカさんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。地方の皆様にも見ていただきたい、たくさんの方に見ていただきたい。この映画を見ると誰もがやりたいことを思いっきりやろう、夢を叶えたいと元気が出ます。そしてアートに興味がなかった方々にも、バンクシーは面白い、アートって面白い、次は何をやるんだろう、次はどんなアーティストが出てくるんだろうと楽しんでいただきたいです、とのことで。
なるほどなるほど、なんかいろんな側面から楽しめそう。当時のイギリスのストリートカルチャーって何だったのか、そこからどんな人たちが出てきたのか、昔バンクシーはどうだったのか、みたいな広い視点でね、あの楽しめそうなので、ぜひいろんな人に届けられるプロジェクトになるといいなと思います。ともかさん、メッセージありがとうございました。このプロジェクトはモーションギャラリーで6月19日まで、ぜひチェックしてみてください。モーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました。
はい、
1話目が終わりましたけど、どうだった？
なんか本当、話を聞きながら、あの何が起きてるんだっていう時期のことを思い出して。
確かに
だったな。でも本当にね、すごい速度だったからさ、なんかゲストに来てもらったり、大高さんからこうちょくちょく様子を聞いたりしてたものの、
うんうん、
なんか何が起きてるのか分かんないくらいの速さだったじゃん。
なんか刻一刻と変わってる感はすごい伝わってきてたって感じだったよね。
そうそう、ですごいことが起きてる感じがするなぁみたいな。だから改めて聞いて、本当にね、なんかまあものすごい美談にするのも違うけど、なんかいい出来事だったなぁって信じてしまいました。
そうだね。しかもなんかそれと並行するようにこの番組も始まっていったわけだから、
うん、
ああいう状況の中で新しいアクションを取ってる人たちのシナジーみたいなものを感じたような、
うんうん、
そんな記憶を僕は思い出しました
ね。でした。
さてさて、大高さん、最近のモーションギャラリー、あるいは下北駅前シネマ K2 の様子を聞いてみたいんですけど、どうです？最近は。
そうですね。そう、この時ミニシアターでやってた自分がミニシアターやってるとは、という気持ちには改めてなりましたね。
確かに。
そうだよね。
でも、下北はやっぱ若い方が多いからか、順調にお客さん来場していただいてて、嬉しいなというところですね。で、最近どうだろうな。結構その K2 で封切りの作品も増えてきて、そういう流れも嬉しいなというところ、多分この時期ぐらいに、ちょうどあの、ここでも以前紹介したショートフィルムビオトープで短編をどんどんやっていきましょうみたいな。
はいはいはいはい。いいね、ミングなんて盛り上がった例の取り組み。
そう、ショートフィルムビオトープという名前でやってるんですけど、第2弾の上映が行えてるはずということで、ぜひ、下北にお越しいただけたら嬉しいなと思っております
ですね。なんか最近やっぱり K2 のエリアの線路街ももちろんですけど、その他にもいろいろいい変わり方をしているお店とかエリアが下北沢目立ってる印象があるので、ちょっと最近下北行ってないよなんて人も出かけるにはいいタイミングかもしれません。
ぜひお願いします。
はい、
この番組のハッシュタグはシャープもし黒、ひらがなでもし黒です。そしてアップルポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています。
また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは、会員限定 SNS にて通称もしもしーズと呼ばれるリスナー会員の皆様と番組クルーで番組の感想、気になるトピックについてシェアしています。武田さんと永井さんによるスピンオフトークを配信しているほか、もしもしーズ限定グッズの会員証とステッカー、さらに毎月のミートアップなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。もしもし文化センターは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスできます。皆さんの参加お待ちしております。
さて、次回も引き続きゲストに映画監督の深田浩二さんをお迎えして、特集ミニシアターエイド基金その次へをお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
永井美佳でした。また次回お会いしましょう。
バイバーイ。
バイバーイ。